皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
最近自分の中で、まあ一つそのジレンマというか、分かってることなんですけどっていう、これ多分みんなあると思うんですよ。お題を言いますと、目標にしたいけどしていない目標ってないですか？その自分がこれを、こういうことをしたい。まあ、ちょっと自分の本当の答えはまた後で言いたいんですけど、例えば私でしたら社会福祉士を取りたいと前思って何回か試験を受けて2回落ちてるんですけど、やっぱり取りたいって思ってる自分もいるんですけど、それに費やす時間がなかったりだとか、まあ、そこにまだ必要性を感じていないっていう自分がいるから、まあ目標にしなくてもいいかなって思っている自分がいるわけですよ。だからまあ目標にあえてしていないんですけど、いずれ目標にしたいなと思いつつ遠回しにしている。まあ言ってしまうと、もう答え言いますけど、これって自分に甘えてるんじゃないかと最近思ってるんですよ。目標にしなければならない。目標にしてそこに立ち向かっていきたいのに、時間がない。体力がない。仕事が忙しい。まあ、そういったもので、それを目標にしない弱い自分がいるのが最近すごく嫌なんですよ。うんうん、それをみんな持ってないのかなと思って聞いてみたいっていう話なんです、今日は。
いや、めちゃめちゃあります、私個人的には。
はい。
そんな1個や2個やなくっていっぱいあるけど。
あります。
うん。ひとまずだから何かを傘に来て、何かを言い訳にして、その本当はやりたいなと思ってることから逃げてるっていう感覚やろ。
そうです。で、他人に背中を押してもらったとてできるのかなって思う自分の弱さも嫌いなんですけど。
で、いや、わかるよ。だからもうそもそも、やりたいなって思いながら、しかも心の片隅では、やったらできるって思いながら、土俵には乗りたくないっていう感じな。
まあそうですね。乗ることによって自分が、辛い思いをするかもしれないとか。うん。努力をするのがちょっと大変だなっていうのに逃げてしまうっていう。うん、
まあこれ例えば単純なことで言うと、タバコ吸う人やったら禁煙とかも。
ああ、そうです、そうです、そうです、そうん、
じゃあちょっと私からいいですか？
お願いします。
私ギターって言っても、赤塚ギター弾けるやんってみんな思うと思うんですよ。
はい。
はい、って思いますよね。まあ実際私ギター弾いて歌いますし、ところがね、エレキギターってちゃんと勉強したことないんですよ。
うん、
私あれ普段弾いてるのって全部アコースティックギターって言って、マサさんはちょっとわかると思うけど、うん、
はい、
まあいわゆる歌の伴奏のためのギターなんですよ、フォークギターね、いわゆる。でところが、まあわかりやすいことで言うと、この間も井上尚弥選手の凄まじい試合があったけど、あれでも尚弥が入場してくるときに布袋さんとかがギター弾いてるやん、
うんうん、
はい。ああいうのも本当端的にエレキギターなんですよね。別に何も歌を歌ってないけど、きちっと音階があって、ギターそのものが歌ってるじゃん。そういうの、まあ、一番極端なのはギターソロとかっていう言い方をするんですけど、私ね、16、17の時に初めてギター持ってから、エレキギターってまともに持ったことないんですよ。なのでね、これ、全く弾けないんですよ、ギターソロとかって。本当に、これ、そのギターやってる人やったら感覚的にわかるのかもわからんけど、やってない人から見ると、いや、同じちゃうのって思いますよね。ですよね。
思います。
これ全然別物なんですよ。ほんで、何度もエレキギターできちっとソロを取ったり、あるいはエレキギターを上手に使いながらバンドの中で工夫して活かしたりっていうことにチャレンジしようとは思ってるんやけど、結局これって理論の部分が実は結構違うもんで、ほんと腰据えて勉強しないとダメなんですよ。
へ
え。で、私ね、結局もう50前になりましたけど、ずーっとエレキギターの土俵にはなんかあえて上がりませんよっていう顔をしながら、本当はこれちょっと自分できるかなっていう恐怖を半分持ちながら、半ば言い訳に、なんかまあアコースティックギターが弾けるからいいやみたいなことを言い訳にしながらずっと逃げてきました。
もう私が求めている答え、まさにこんな感じです。ありがとうございます、社長。
それさ、人から見るとそれ別にやったらええやん、だってギターって弾けますよねって言われるところがミソなんさ。
はいはいはい。
これでも逆に返して考えるとね、翻って考えると、ギター弾ける人から見ると、 それって全然別もんやっていうことが分かるもんで、あ、じゃあそちらはできるけどそちらはできないのねっていうことも分かるの。で、そこをちょっとうやむやにしたいみたいな。
もうまさにもうベストの答えが一番に来ました。
はい、じゃあ私。
はい。
私、あの、ホノルルマラソンに出たいです。死ぬまでに。というのも、なんでホノルルマラソンかというと、あの、出た友達の話によると、ホノルルマラソンは制限時間がないそうなんですよ。うん、
ないですね。
なので、最悪、まあ私みたいに走れない人でも、なんとか歩いて行けば、まあ二日ぐらいかかったっていいんやよっていうのを教えてもらったのと、本当になんかお祭りみたいな感じになるらしくって、その町というかホノルルが。で、あの、ベビーカーを押しながら走っているというか歩いている人たちもいたりとか、それぐらいなんかもう本当にいろんな人たちがいるんですって。
うん、
なので、その中に紛れて一緒にまあ歩いたり走ったりしたいなって思ってるんです。これは結構前からなんですけど。でも、やっぱりそのまず走れないっていうことと、あとはそのハワイに行かなくちゃいけないじゃないですか。で、これがまた時期的に12月の2週目か3週目ぐらいなんですって。すごい年末間近の、でもお正月休みとかではない、なんていうんですかね、仕事の忙しい時期みたいな感じで、その友達も本当に会社に頼み込んでじゃないですけど、なんとかこれだけはもう死ぬまでにどうしても出たいって言って出たらしいんですよ。で、それを聞いてからいいなと思って、死ぬまでに一度ホノルルマラソン出たいって私はすごい思ってるんですけど。
いいじゃないですか。
ね、でもそこにはやっぱりお金もいりますし、時間も必要じゃないですか。
ちなみにホノルルマラソンで距離何キロでしたっけ？
42.195キロじゃないんですか？
フルマラソンだけでしたっけ？
フルマラソンだと思います。
ごめん、全く知らんわ。
普通にフルマラソンだと思うんですけど、まあ、芸能人とかもすごい、ね、たくさん出てたりとかするじゃないですか。あの気分を味わいたいというのと、ホノルルマラソン完走したことありますよって言ったらなんかちょっとかっこいいですよね。っていうので、まあ、心のどこかで目標にしてますけど、なかなかそれはちょっとね、実行に移せないなっていう。
うん、
まあ、特に今のこのコロナの時期はそうですけど。
そうですね。うん。まあ、でも、ちょっと一言を言わせてもらうと、今コロナの話きっと出るだろうなって思ったし、それはまさにその通りなんやけど、このコロナの時期やからなっていうのを上手に言い訳にしている世の中の人たち多いよね。
ああ、そうですね。そうですね。
まあ、まさに私もそれですけど。
いやいや、あやこさんがそうっていう意味じゃなくて、なんかさ、ちょっと表出ることでも、別にやろうと思えばできるんじゃないっていうようなことでも、ちょっとこの時期やで、みたいに、ね、なんか身近なところで言うと、こう会社で上司の人と飲んだり、そういうお酒の席とかもさ、
はい、
若い人からして、そういうのあんまりもともと行きたくないっていう方たちもいっぱいいるじゃん。うん、で、そういう人からすると、ちょっとまあこの時期なんで、みたいなさ、もちろんコロナが一番憎しなんやけど、なんかそれをこう上手に利用して、極端に言ったらバイト休むやつとかもいっぱいおるらしいよ。なんか友人が濃厚接触者になったんで、ちょっと僕も一応、
ああ、なるほど。
今日は休んどきますみたいなこと言って。うん。で、そしたら、その、例えば店長とか何も言えへんやん。
はい、言えませんよね。
うん。でもそれはまあ、嘘なんやに。で、そのしばらくしたら、あ、僕全然濃厚接触者じゃなかったんで、って言って出てきたりとか。結構自由にそれを利用するとって、今結構って、その居酒屋の店長とかめちゃめちゃ困ってるらしいよ。
いやらしいですね。
やらしい。
やらしい、うん。
ごめんなさい。ちょっと余談になっちゃいましたが。
いえいえ。今週もう一方、伊藤部長か。
はい。私、ちなみに、父親、ホノルルマラソン何回か出てました。
すごい。
なんか前
のように言ってた、ね、皆さん。
うん。ような気がします。はい。
すごいね。
そんな、父親の話なんですけど、うち親父が、津市の民芸保存会っていうところへ、所属してまして、
はい。
まあ、何をするかというと、津祭りとか、まあそういうイベントの時に、獅子舞とか、有名なところで言うと、社号馬とか、
うんうん、
そういう会に入ってて、まあ、まあボランティア活動ではないですけど、そういう芸を保存する会っていうところに入ってまして、で、ずっと誘われてたんです。お前もせえ、お前もせえ、つって。で、津祭りってご存知のように土日がメインなので、私、それまで、ショートステイ所属で、平日とか不定期の休みだったんで、ちょっと無理、僕は無理ってずっと断ってたんです。
ああ、そっかそっか。
はい。で、まあ、父親が2年前亡くなって、ああ、ちょうど、その、まあ、意思を引き継いでやらなかんなって思ってたところにコロナが来て、で、まあ、津祭りも中止になってるんです、今。
はい。
で、いよいよ今年は開催されるっていうことと、あと、たまたま、その半年前に私、デイサービス所属になったので、ちょうど土日がお休みになったんですね。
本当や。
いよいよ、いよいよせなあかんけど、もう断る理由もなくなったなっていうところで、ちょっと棚上げにはしているものの、その問題とどう向き合おうかなって思ってる真っ最中でございます。嫌なことはないんですけど、なんか、腰が重いというか。
わかります、わかります。
まさに秀樹が言うてる感覚ポイントじゃない、
は
い、
そうなんです。ですので、ちょっと、もう、津祭りに向けていろんなとこから電話がかかってくるんですけど。練習来い、練習来いって言って。
うんうんうん、はい。そうなんだ。
ちょっ
と。ぬらりくらり。
もう断る理由がなくなってきたので、いよいよどうしようかなって、もう本当に今悩んでる最中です。
でも踏み込んでしまったらね、
ねえ、ね
え、楽しいでしょうけどね。
楽しいそう。人ごとやで言えるけど。
そうなんだ。これ人ごとやで言えるんさな。
そうなんですよ。
やる気はあるんですよね。
やる気はね、あんまり半分ぐらいあるんですけど、
自分がやる気があるかどうかをあんまりはっきりさせたらあかんしな。自分自身。
そうなんです。そうなんです。
のらりくらりですね。やっぱり。わ、はい、かるわかる。ただ伊藤部長、仮にやに、
はい、
その社号馬なり、
はい、
その獅子舞なりのグループに所属して、まあ、例えば月1回でも練習行って、
はい、
地元の人たちと仲良くなるじゃん、
はいはい、
でそれでデイサービスで何かそういう出し物をやるっていうのはありやな。
本当ですね。
ありかも分かりませんね。
やる理由がまた一つ増えましたね。
のらーりくらーりやいや、わかるよ、わかる。
触れ合っといてくださいって心の中では思いながら、その日に向かって進んでいくと思います。
なるほど。
心ではやってますみたいなな。
心では、はい。
一人で毎晩舞を踊ってますみたいな。
そうなんです
もん。ああ、でも伊藤部長でもそんなあるんやな。
はい。
では残りは来週に回すということでよろしいでしょうか。
はい、
はい、ではまた来週よろしくお願いします。今週はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ヘルパー私生しぼり、また来週。